日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
はじめまして、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いいたします。
堀田さんは2008年3月に日経ベリタスが創刊した時、ニューヨークにいらっしゃったそうですね。
はい、ベリタスが創刊したのは2008年3月16日の、はい、日曜日なんですけども、はい、その前日のですね、大体ベリタスって土曜日の午後2時が締め切りなんですけど、はい、ニューヨーク時間でいうと、金曜日の夜っていうことなんですけど、その日にですね、はい、これはリーマンショックの半年前ぐらいでしたけど、アメリカの大手証券のベアスターンズという会社が、はいはい、破綻しまして、それまで入れてた原稿を急遽差し替えてですね、はい、バタバタしたのが思い出として残ってます。
じゃあちょうどその時記事を書かれたんですね。
そうですそうです、それで当日は要するに創刊号なんで、はい、私が記事を最終的に出し終わったのが、まさに締め切りギリギリだったんですけど、出しましたって電話をしました。東京サイドはもう創刊号の、もうできたぞっていうことで、プシュッとですね、ビールをですね飲むですね音がしたりしてですね、はい、深夜のですねニューヨークの寂しく家に帰った記憶もあります
温度差があったわけですね。
すごい温度差でした、はい、
でもその現地の生の声を届けるという、その使命感というもの、すごかったんじゃないですか。
使命感っていうか、もうこれなんていうんですかね、新聞記者の習性でですね、何か起きたらもうとにかくそれをね伝えるっていうのは基本動作ということなんで、その時はもう単にバタバタしてたっていうことだったと思いますけど。
そうだったですね、はいはい、堀田さんはそんなベリタスの歴史とも縁が深いということで、はい、編集部にいらっしゃって、これからこの番組の解説も担当してくださるということになります。どうぞ改めてですがよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。こちらこそ、で曽根さん、早速なんですけれども、はいはい、私も告知をしたいんですが、
それは春のベリソネのご紹介ですね。
そうなんです。
はい、わかりました。この春のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださいというキャンペーンです。ご契約期間によってバージョンアップしていくという特典をご用意しています。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほどお得になります。日経平均株価が2万円にタッチした今、投資を改めて勉強したいという方、ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
ただし先着300名様までとなっております。どうぞご了解ください。
なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は2万円後の視界、日本株到達点か通過点か。さて、先週金曜日、 およそ15年ぶり、そして21世紀になって初めて日経平均株価が2万円にタッチしました。そこで急遽このカバー特集になったんですよね。
はい、はい、そうなんです日経ベリタスのカバー特集っていうのは通常ですね、はい、1ヶ月ぐらいかけて準備してるんで、本来あんまり変えたくないんですねまた今回はですね、はい、2万円っていう15年ぶりの節目なんで、思い切って変えてみました。先週の水曜日に私たまたま野村証券のある役員の人と話をしてて、はい、そしたらもうこれ絶対に2万円いきますと、
はい、
年内3万円だっていきます、ものすごく強気で
年内3万円ですって、
はい、まあ証券会社のね人の言うことなんで、まあ話半分に聞いてくださいとはまあご本人もおっしゃってたんですけれども翌木曜日に日経平均株価が 19,900 円台まで行きまして、あれっとこれひょっとしていくかなっていうことで編集部内で相談しまして、
はい、
キャップにね張君って大変優れた記者がいるんですけど、はい、まあ、彼を中心に2万円乗せ特集のですね差し替えの準備を始め、で、まあ、やっぱり金曜日の朝一で、ね、はい、2万円乗せたんで、はい、もうよし行くぞっていうことで、まあ、我々もかなり盛り上がりました、
はい、いやどんな記事になってるのかすごく楽しみですけれども、はい、今市場ではその日経平均2万円は到達点なのかそれこそ通過点なのか見方が分かれていますよね。
そうですね、まあ、金曜日の日経平均株価は、まあ、結局 19,900 円台ということで、うん、2万円は下回って引けたんですが、そうです、終わりにはそうです、
はい、
なんですが、まあ、市場のセンチメントはね強いということが言えると思うんですね、
はい、
半年前ぐらい1万5000前後でですね推移している時は、まあ、2万円いったらいいなっていう、まあ、一つのね目標到達点といった見方がね、あったと思うんですけれども、はい、今回、まあ、いざ2万円タッチしてみるとですね、野村証券の永井 CEO とか、はい、ダイヤ証券の日比野社長がですねコメントをわざわざ出してですね、これは通過点に過ぎないんだと、まあ、いうような強気の声がですねかなり出てきてます、
はい、
で、まあ、3万円とはねなかなか言いませんけれども、まあ、2万円より上をね目指す動きになるんじゃないかっていう空気がですね、市場関係者の間には強いということは言えると思います。
株価スルスルと上がってきていて強気の見方も多くなっているということですが、その根拠は何なんでしょうか。
はい、カバー特集でもそこをみっちりと書いてますんで、はい、ぜひ読んでいただきたいんですけど、一つはですね、外国マネー、
はい、
これはかなり年金とかですね長期の資金が日本株に入ってきているということが言えます、
はい、
記事中スパークスの安倍社長のコメントを引用してるんですけれども、はい、日本株を買ったことがない政府系ファンドとか、まあ、中東からも、まあ、接触があると、まあ、いうようなお話をね、いただいてます、
はい、
ノルウェーの政府年金基金などはですね過去1年間で4割も日本株の投資額を増やしていると、はい、いうような事例も紹介してます。
海外から資金が入ってきている、はい、ということになるんですね、はいはい、
もう一つはですね足元ではですねヘッジファンドのお金もかなり入ってきてい ると、
はい、
これはですね今アメリカ株っていうのがちょっと買いにくいと、これはFRB のですね利上げの時期がよくわからないっていうことで、ヘッジファンドのお金がですねアメリカ株からですねヨーロッパの株とか日本株にですね向かいやすくなってまして、まあ、こうした資金が入ってきているというのもここに来て2万円を突破したですね一つの原因になっているということが言えるかと思います、
はい、そしてその他では国内税の資金というのにも注目されているようですね、
はいはいはい、もう一つはですねクジラって呼ばれてますけど、はい、まあ、公的マネーですね。
そうですね、
はい、これまあ代表例は日銀の ETF 買いですね。この勧誘力はまだ2兆円を超える規模であると言われてます。それから公的年金 GPIF GFIF と言われてますけども、はい、この勧誘力もなお 1.8 兆円あると言われてまして、まあ、この1年間ですね日本株を支えてきた、まあ、こういったですね日銀 GPIF に加えましてですね、今年度はマーケットの人が注目しているのはゆうちょ銀行です、
はいはい、
これ3月末に運用計画を日銀が発表したんですけれども、うん、外債とかですね株式とかリスク資産にですね今よりも投資額を3割増やすというような発表をしてまして、まあ、これもですね株価が下がればすぐに買い出動してくるんじゃないかということで、まあ、下値不安がないっていうのが、まあ、今市場の安心感につながっています、
うん、買い支えられる資金流入期待というのがあると、はいはい、そしてファンダメンタルズ面からも強気と取れるものがあるようですね。
そうですね、まあ、これが一番大きいと思うんですけれども、はい、 企業業績がいいということですね、今の日本企業のですね、はい、15年前2万円つけました2000年の時と比べますとですね、例えば PER と呼ばれる株価収益率、
はいはい、
これは今足元では16倍とか17倍とかぐらいと言われています、
うん、高いと言われてますが、
2000年の時はなんと305倍、
ねえ、そんなだったんですね。それに比べたら全然まだ低いとも言えますね。
そうですね、それほど割高ではないということが言えるかと思います、
はい。
まあ、もう一つは PBR といわれる純資産倍率、
はい、
これ今 1.52 倍ぐらいで、これまた2000年の時はですね、これ 2.7 倍ぐらいありまして、まあ、こういった、まあ、代表的なマーケットの指標で見てもですね、まあ、それほど今の株価に過熱感がないということで、まあ、上値があるんじゃないかっていうのは、まあ、必ずしもですね、証券会社のセールストークだけではないのかなというふうに思ったりしてます、
ね。その他株主還元や成長など の、 その企業のお金の使い方というのも変化が見られて、はい、
そうですね、
そういったところも好感されていますね、
はいはい。
でも気になりますのが、この先日本株ってどこまで買えるんですかね。ま
あ、これはですね、なかなか水準につきましてはですね、はい、3万円とか4万円とか5万円とかですね、まあいうことはね、なかなか難しいと思うんですけど、
しました、はい、
この参考になる記事としてはですね、特集の4ページに前田正隆編集委員のですね、はい、株高持続問われる日本の変化っていう記事がありますので、ぜひ読んでいただきたいんですが、まあ、前田さんっていうのはちょっと私の個人的な話をすると、私1990年日経新聞に入りましてですね、その時の株式相場派のキャップをやってて、まあ、大変尊敬してる先輩の一人なんですけど、
はい、
まあ、結構いい年になってきましたけど、未だにね、まあ、壺を押さえたですね、いい記事を書いてるなというふうに、思いました。で、今回ですね、前田編集員が指摘している4つの視点っていうのがありまして、
は
い、要するに、まあ、日本の変化は本物かっていう観点から、まあ、4つの切り口を示してまして、1つは株価の上昇が早すぎないか、2つ目は日本の PER は割高ではないのか、3つ目は日本株は公的資金で上げ底になっているだけではないのか、4つ目はコーポレートガバナンス改革っていうのが本当に株高につながるのかどうかっていう、この4つの視点からですね、はい、日本株を点検したらどうかという問題提起をしています、
はい。
で、結論的には、まあ、株価の上昇のピッチにつきましては多少過熱感はあるけれども、まあ、それほど早すぎるってことはないだろうと、それから先ほどもお話ししましたけど、日本株の PER につきましてはアメリカやヨーロッパの企業の株と比べてもやや低めなので、それほど割高感は出ていないと。3つ目の公的資金で支えられてるだけじゃないのということにつきましては、まあ、これいろんな外国のマネーとか個人マネーとか年金マネーとかいろいろ入ってきてるんで、完成相場一辺倒ではないと。4つ目のコーポレートガバナンス改革につきましても、これ6月に東証が本格的にこの制度を適用するってことになりますけれども、かなり雰囲気的にはですね、企業と投資家の対話が進めば経営の透明性が高まって、まあ企業もですね、株主の向いたですね、株主還元とか収益の向上策とか、まあやってくるんじゃないかという期待がね、かなりあるということで、基本的にまあ肯定的に評価していると。ただしと、ただしですね、まあここが前田編集員の前田編集員たるゆえんだと思うんですけど、今の株式相場、日本株の上昇につきましては低金利で債券にお金を振り向けにくいということが一つ、はい、それからアメリカやヨーロッパの株がちょっと割高だということで、日本株は消極的に買われているだけっていう見方もあるというのを紹介してまして、
はい、
続けてですね、経済の構造改革とか、あるいは企業がですね、資本効率の改善の手を休めたりすればですね、これは外国人の投資家からですね、日本の変化本物ではないというふうに見られて、お金は逃げていってしまうのではないかと、まあ、だから雰囲気はいいと、まあ、しかしながら、まあ、だからといって安心するとなかなかね、途中で失速しちゃうよと、まあ、いうような警鐘も鳴らしています。
そうなんですね、はい。まあ、私自身もこう実体経済、個人消費のところとかはまだ正念場かなと思うところもあるんですけれども、はい、堀田さんは今のこの株価の上昇、はい、そして日本経済、どんなふうに読んでるんですか。
私の視点としてはですね、はい、いろいろいくつか見方はあるんですけども、まあ、一つは、まあ、多分2020年の東京オリンピックまでは基本的に経済はね強いだろうというふうに思っ ってます、はい、ただ、まあ、いろいろ日銀の金融緩和とかですね、うん、いうことでちょっとやっぱりこう無理して吹かしている部分もあるんで、まあ、その弊害っていうのがどっかで現れてくるかもしれないというのがまあ基本認識としてあるんですけれども、はい、私が特に注目しているのは、まあ、特に株式相場がですね息の長い相場になるかっていうことについては、まあ、個人投資家の動向が結構鍵になるんじゃないかというふうに思っています、
はい。
で川特集の中にですね毎日20万円ずつ投資信託を購入しているっていう個人のですね広島県のある個人投資家の人を紹介したりしてんですけど、まあ、毎日20万円っていうお金をね、まあ、投資できる人はめったにいないと思うんですけれども、はい、ただこのですね積み立て投資っていうスタンスはですね普通の人にも参考になるのではないかと思ってます、で毎月例えば1万円ずつとか継続して買っていくとですね、はい、相場の変動に左右されない投資ができるということで、まあ、これも特集の3ページ目にコツコツ投資が報われる時代っていう記事もねございますのでぜひ読んでほしいんですけれども、はい、やっぱりこういう個人のですね投資が増えていってですね株式市場の厚みが増していくかどうか、まあ、これがまあこれから3年5年10年経った時にですね日本のマーケットが安定的に機能するかどうかの結構重要なポイントじゃないかなというふうに思ってます、
はい、でもいざこう投資をしようとした時に何を買えばいいのかとか悩む方も多いでしょうが、まあ、最近内需関連株などの上昇が目立ったりして株価の中でもその二極化というものがあったりしますけども、そういったもので参考になること今回の日経ベリタスでは取り上げられてるんですか？
はい、これアメリカのですね、はい、ガムコインベスターズという投資会社がありまして、はい、そこのトップのマリオ・ギャベリーという方にですね、うん、インタビューをしてます、
はい、
でマリオ・ギャベリーという人はですね、まあ、伝説のバリュー投資家と言われてまして、はい、個別銘柄をですね発掘していく天才としてですね、まあ、知られてる人で、はい、1977年からウォール街で活躍していて、まあ、すでに70代半ばぐらいですけれどもまだ健在でですね、うん、この方はですね日本株投資歴も結構あって30年前後に及ぶということ で、日本株にも、ね、ものすごく詳しい人なんですね、
はい、
でこのインタビューの中でもですね注目銘柄としてはですねソニーとかキッコーマンヤクルト、その他最近では地方銀行株にも注目しているみたいなことまでですね、はい、おっしゃってまして、まあ、一つの参考になると思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。
はい、ぜひ皆さんお呼びください。さあところでですね、堀田さん今週乗らなかった本来のカバー特集のテーマって何だったんですか？
まあ、これはですね坂本編集長に言うなって言われてるんですけど、あ、まあ、ちょっと特別にちらっと、
いいんですか？
はい、実はここにも手元にもこれあるんですけど決算シーズンを前にですね、はい、本当に強い企業はどこなのかっていうのを分析してですね紹介している記事を途中まで作ってます、ま
あ、
ほぼほぼできてるんですけど、
はい、
まあ、これもいろんな銘柄選択のご参考になると思うんで、うん、まあ、来週以降ぜひご期待ください。
そうですね、企業の実力そして成長力本当に知りたいですからね。以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、2万円後の視界、日本株到達点か通過点かについて堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス
おさらい Q。先週始まった新コーナーベリタスおさらい Q、 こちらはリスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで問うというものです。
皆さんベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。3月30日にブログを始めた FRB のバーナンキ前議長、最初に選んだテーマは次のうちどれ？A. アメリカの金利はいつ上がるか。 B. なぜ金利は低いのか。 C. ニューヨークの美味しい焼き鳥最新情報。制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで。正解はB のなぜ金利は低いのかでした。これは4月5日発売の日経ベリタス57ページ、 グローバルウォッチ面に載っていたバーナンキ氏白熱のブログデビューという記事からの出題でした。
いやいくらなんでも C はないでしょう
まあでもなんか C でもちょっと身近に感じるような気もしましたけれども、答えは B ということなんですね。あのそういえば堀田さん、ニューヨークにいらっしゃったということでしたけども、あちらには美味しい焼き鳥屋さんなんてあるんですか？
ありました、うん、焼き鳥トットっていう店がありまして、年がら年中行ってました。
あ、そうですね、美味しいお店だったんですか？
そうですね。あと焼き鳥トリシンとかね、
トリシンっていうところもニューヨークに、
は
い、
ニューヨークに結構日本のお店はありました。
あ、そうなんですね、はい、向こうの方にも非常に好かれてたお店。
まあそうです、もういつも満員で。
あ、そうなんですね、行ってみたいな。
予約を取らないともう全然入れない、
そんなに大人気なんですね、
はいはい、
うわ、ぜひぜひ行ってみたい、
はい、
ではでは本題に戻って堀田さん、解説をお願いします。
はい、 FRB 時代バーナンキ議長は量的緩和による低金利を批判されていました。預金の金利を当てにしている年金生活者を走っているバスに突き出すようなものといった内容だったんですが、最初のブログではまあこれを振り返って FRB が金利を低く抑えたからこそ経済は回復し健全な投資リターンを得られるようになったと反論したんですね。FRB 時代にはできなかった批判への対応をブログで繰り広げたわけです
、はい、
このバーナンキさんの反論に助太刀をしたのがプリンストン大学のクルーグマン教授です、
はいはい、
老人が金利収入に頼っているなどというのはフィクションであると、してですね、
はい、
金持ちほど以前より金利収入が減っていると、低金利は格差をなくすのに貢献しているんだとも述べております、
はい、
その後バーナンキさんは元財務長官のサマーズさんともブログ上で論戦を繰り広げるなどですね、なかなか白熱したブログになっているようです、
はい、バーナンキさんのブログちょっと面白そうですね、読んでみようかな。さあ、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面から。中国 7% 成長を確保か、 1,3 月 GDP 住宅市況低迷が重荷にです。
中国は15日2015年 1,3 月期の実質国内総生産伸び率を発表します。マーケットでは中国経済の減速が懸念材料になっているので、どんな数字が出てくるかに注目が集まっています。
次にスマートライフ面から。カード決済身近に簡単に、金融と IT 融合、フィンテック広がるです。
金融と IT を融合したフィンテックが花開いています。
はい、
米国では送金や決済などの技術ベンチャーに投資が膨らんでいます。まあ、日本でも銀行の規制緩和を視野にメガバンクが動き出しています、
はい、最後にインサイド面の。報電等金融記者座談会、日本取引所民から民へトップ交代、清田新 CEO 待つ内憂外患です。
8年間トップを務めました野村証券出身の斉藤 CEO が6月で退任することになりまして、
はい、
後任に大和証券出身の清田さんが CEO に昇格することになりました、
はい、
足元東京マーケットは大変活気を呈しているんですけれども、取引所内部の改革はまだ道半ばで、清田さんいろいろご苦労されるんじゃないかっていう話が書いてあります、
そうなんですね。ということで堀田さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
初回のご出演いかがでしたか？
いや、緊張しました、まあ、そしてもうクタクタ疲れました。
本当に、
はい、
でもすごくいいお声ですし、分かりやすいしあったかい雰囲気でいらっしゃいますね。
ありがとうございます。
もうこれからもどんどんいろいろお話を伺いたいと思いますし、はい、あのニューヨークに行かれてたということなんで、まあ、今年はそのアメリカの景気とかアメリカの利上げの時期をめぐって向こうのこと本当注目されると思うのでいろいろ教えてください、
はい、
お願いします。
ベリタスより先にこの番組で情報を流します。
いいですか。わあ、皆さんこれは絶対聞かなくちゃですね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。